早速なんですけれどもね、今日はね、スペシャルゲストにお越しいただいております、ご紹介したいと思います。名古屋からね、駆けつけてくださっております。FM 舞鶴では金曜日深夜0時のね、江口勝のマーフィーズローという番組でおなじみかと思います。江口勝さんにお越しいただきました。江口さん、よろしくお願いします。
はい、ございます。
おはようございます。もう朝早くから、もう昨日からね、前乗りしていただいて申し訳なかったです、
ね、前日ちょっと遅かったんですけど、舞鶴の方に入りまして、
はい、簡単にね、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、はい、自己紹介をお願いいたします。
ノクタンセカンドというバンドで、ね、今ずっと活動していた、2016年から活動しているバンドでございます。正統派のオリジナルバンドでございますけど、まあ、その縁がというわけではないんですが、ね、FM 舞鶴さんでは毎週金曜日、
はい、
24時という深夜枠ですけどね、はい、15分番組いただいてまして、7月から1週間毎週になったのかな、確かそうですね。
はい、
それまではマンスリーで月1回だったんですけど、
はい、
それが毎週になりまして、ね、なんかこう自分の中でも1週間に1回、ね、電波の中で飛んでるんだなって思うと、うん、ちょっとあんまり下手なこと言えないな。いや、本当だし、思ったりがするんですけど、
はい、
まあそんなこともあって、ね、今年4月にね、三つくばハモさんでライブやらせていただきまして、
はい、ありがとうございました。
ね、それ以来かな、
ね、そうですね、多分ね、
半年ちょ、ね、ぐらいになりますけどね、はい、久しぶりに舞鶴の方にね、こうお伺いさせていただいて、ね、秋深まってるという、
そうですよね、
この時期でございますけどね、はい、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます、はいはい、ということでね、今日はちょっと江口さんと一緒にお送りして、
少しだけです、
いやいやいや、ばっちり喋っていただきたいなと思うんですけど、いやいや、
そんな僕はね、自分の番組がありますから、そちらの中で十分ですけど、
ああ、そうですね、ね、そちらもね、聞いていただきたいということで、
いやいや、
今ね、ツアーの真っ最中なんですよね。
はい、ノクタンセカンド秋のツアーやってまして、
はい、
まあね、京都はちょっとなかったなんかするんですけど、うん、9月からもう10本ぐらいかな、確か、ね、関東方面が関西と中心に、ね、はい、ライブ活動がありまして、ちょうど先週が長野県の松本でライブがありまして、はい、で、あと残すところは11月はこれで終わったので、うん、ね、12月に名古屋、横浜、時の新宿と3本ありますんで、はい、まあ、それで、今年2024年のツアーファイナルということになりますが、はい、
すごいですね、もう日本中飛び回っていらっしゃる、ね、様子がフェイスブックで拝見しておりますけれども、
どうなんですか、
すごいなとか思いながら、
よくやってますよね。
いや、もうすごい、すごいですよね。
いや、まあすごいっていうか、まあ、どうなんですこれ、
ね、いや、もう10年目に来年ね、
今年は9年目なんですけど、
来年ね、
ノクタンセカンド、
ノクタンのとこからじゃなくて、ノクタン
セカンド、はい、セカンドになってからですね、2期になってからですね、
あ、は
い、まあ、そんな、まあ、メンバーチェンジ43人という異常な状態で、
すごいですよね、それもね、
これはどこ行っても自慢になってるんじゃないかなと思いますけど、
すごいです、そんなもの聞いたことないですよ ね、
まあ、僕以外のメンバー変わってて、だけど最近ちょっと落ち着いてはいたんですけどね、また変わる恥になりまして、だけど、まあ、いろんな方に応援していただいて、協力いただいて、今があるのかなというふうに思いますし、
うんうん、
スタートしたからね、スタートした時からこんなところまで来れると思ってなかったですし、
はい、
ね、今考えたら不思議な時間を今送ってるんだなっていうのを改めて思いますね、
はい、普通じゃないですよね、
普通じゃないです、
うん、普通じゃないけど
活動なんですけど、
うん、それが当たり前になってるって、多分めちゃくちゃ幸せなことですよ、一つのバンドを10年やれるっていうのは、
うん、本当にこれは思いますね、
うん、
まあ、このスタイルで10年、まあ、9年ですね、うん、来年10年アニバーサリーになるんですけど、うん、そんなことを、ね、迎えることができるなんていうのはまず自分の中ではなかったですね、うん、
はい、
うん、まあ、来年ね、うん、本当にどんな年になるのかって、まだもう年末近づいてますからね、なんだかんだ言ってこれ ね、そんな話になりますけど、
はい、バンドが10年でいらっしゃるんですけれども、
はい、
その江口さんのマーフィーズローって今ね、舞鶴でも流させていただいておりますが、
すね、
はい、こちらも長いんですよね、
実は市川うらら FM さん、まあ、その先にはFM 浦安さんっていうね、はい、千葉県の方なんですけど、うん、まあ、こちらでスタートしたのが2011年か12年か、もうちょっと前かな、最近調べてないな、うん、ね、確かそんなんなんで、
はい、
もう15年近くやってるんですよね、で、その番組を、うん、まあ、今年の7月からね、
はい、こちらでね、舞鶴さんでも放送して いただいてますけれども、その前のキョンキョン京都はこれはまた別の番組、
はい、ですからレギュラー2本だったんですね。
すごいですね。
いやすごくはないですよ。
いやいやいやすごいですよ。
あのパーソナリティの方が全然すごいと思いますね。
いやいや、もうお好きでだってやってらっしゃるわけじゃないですか。もうい
や実はですね、うん、今だから言いますけど、
違うんですか。
ですね、うん、やってこんな2つもレギュラー持つと大変だよね、
うん、
っていう話になって、2つの話題を別々のと話をしな、お話しなきゃならないという、うんうん、こんな経験も何も考えずにやってしまったので、まあ、それ5年ぐらいやりましたですけど、
はい
ね、だけど今考えたら結構厳しかったですね。
ですよね。
音楽活動やりながら、ね、2本のレギュラーやって、うんうん、まあ、本業の仕事もありながらという方ですから、うん、まあ、本当によく考えたらよくやってたよな。だけど
今でも、ね、続けていらっしゃる、
まあ、一つの放送は、ね、ラジオやってますけど、はい、まあ、京都三条ラジオカフェさんの番組は、ね、ちょうど6月だったかな、うん、7月だったかな、6月ですね、はい、確か、5年間やらせていただいて、まあ、うん、5年で一区切りかなという感じが僕の中であったので、
あ、それでも5年されたということで ね、はい、
ですね。だからノクターン世界の来年10年じゃないですか、
はい、
まあ、10年一区切りか、
いやいやいやもう続けることにね本当に意味がある。
ま
あ、
物事ってそう思いますね、
うん、本当そうで、難しいし、それが一番意味があるっていうね、
うん、まあ、スタートはそんなことを考えずにスタートした人ってやっぱりね、うんうん、ご商売であり、
はい、
事業でありね、思うんですけど、後で振り返った時にね、なんかこう自分のやってきたことっていうのが実績として残っていくっていうのは嬉しいことですね、
う
ん、
そうですよね、本当にバンドとかね、その番組とかっていうのは好きじゃないとできないことだなって本当に思いますから、
はい、そうですね、う
ん、江口さんは本当にすごい、さらに本業をお持ちだっていうね、こと
で、まあ、本業は本業なんですけどまあ好きというか、自分らしく生きてるんでしょうね。
あ、そうですね、うん、
それが一つの、まあ、物事の進め方の一つなのかなと思いますよね、
うん、でもやっぱり好きじゃないともう最初できないですから、好きか嫌いかになっちゃうと、ね、う
ん、僕は音楽もいつも言うんですけど、楽しくないんですやってて、これいつも言うんです
よ。そうですよね、
はい、いつも言ってるんですけど楽しくないんです、うん、ただなぜかというとこれ憧れなんですよ、う
ん、
やっぱり幼少期っていうか、まあ、子供の頃若い頃に、うん、やっぱ憧れたミュージシャンとかいて、うん、かっこいいよね、
うんうん、
であんな風になりたいよねっていう、うん、憧れが強くて、
そうですよね、うん、
そこに自分が、ね、うん、少しでも近づけたら、
うん、
って考えたら始めたんですけど、であんまり楽しいと思ってないんですけど、これ多分最後終わった時に楽しかったという一言が言えたらいいなと。
あ、なるほどね、
今はもがいてる時だ、ね、
あ、そういう意味で楽しくない、
あまり、ね、楽しくないっていうか、まあ、
分かりますね、
考えてないんですよ、うん、そこまでは、
うんうん、
一つ一つが無我夢中なんだろうなと思いますね。
もっと必死なんでしょうね、多分ね、そういうの感じる、
まあ、
余裕もなく
難しいことをやってるっていう実験、ね、実態なんでしょうね、
うん、
自分の中では。うん、だから、まあ、楽しんでやって見える方っていうのはいっぱい、ね、音楽やってる人もいますし、うん、お仕事もそうですし、まあ、学校も楽しいって言っていければ一番いいことなんですけど、
うん、
なんか、ね、楽しくないことをやっぱり学校行きたくないとかね、ちょっと心が少し弱くなってる時ってやっぱあるじゃないですか、うん、
はい、
まあ、ぜひ頑張っていただきたいのは、後になって、うん、あの時の頑張りが絶対に報いられる時が必ず来ますから、
うん
うん、僕はいつもそう思ってて、
ね、
僕の子供の頃やっぱりいじめられたりとか学院が嫌だなと思ったこといっぱいありましたですけど、
うん
うん、今考えたら、ね、あれが自分のハートを強くしたというんですかね。
それはありますね、うん、
まあ、逆の考え方もあると思うんですけど、うん、ね、まあ、僕と違う、ね、考えの方もいますから、うん、やっぱりちょっと苦しい時もあってもなんとか、ね、頑張って公園乗り越えようっていう気持ちになった時の方がいいのかな、後になってね、
うん
うん、負けてほしくないなっていう気持ちもありますね。例えば病気でもそうですし、うん、まあ、僕は病気の、ね、背負ってきた人間じゃないのでちょっとそんな、ね、一概には言えないですけど、うん、うん、なんかここを頑張れば先にいいことがあるんだっていう気持ちに切り替えて、ね、頑張ってもらえたらいいなっていつも思いますね、
はい、そうですね。さあ、ですね、ちょっとねここでニュースをね一つ、たまたま音楽関係のニュースなんですごくねこういう明るいニュースで嬉しいなと思ったので一つご紹介したいんですけども、石川県に昨日ねギタリストの布袋寅泰さんと歌手の吉川晃司さんのユニットコンプレックスからですね約10億円の寄付を受けた ということで、元日の能登半島地震からの復興に活用すると発表があったそうなんですね。で、石川県は寄付金をもとに基金を創設して、一次産業の再興ですとか子どもたちの交流拠点の整備などに取り組む方針だということで、石川県によりますと寄付されるのは今年5月に行いました、コンプレックスが行った東京ドーム公演の収益などだということなんですよ。江口さん、
そうですね、
すごくないですか。
2月でしたっけ、コンプレックスさんね、ライブやったの今年
5月でした
っけ、5月でしたっけ、
うん、ドームは5月
5月でしたっけ、うん、ね、あの布袋さんと吉川晃司さんという、ね、うん、組み合わせのユニットなんですけど、はい、まあ、僕ら若い頃にね、最初スタートされた、
めちゃめちゃ流行ったですね、
ですね、
はい、うん、で、布袋寅泰さんはね、あの昨年じゃない今年4月の、あの舞鶴プレイバックフェス、
はい、
で鳥でね、
あ、こちらに、
はい、
あ、そうだ、
出演されたんですよ、
はい、
なのでなんかあの舞鶴市民の皆さんにとってはちょっとね、あの
親近感あります。
そうなんですよ。だからそれは、はい、わ、すごい、そうなんだというね、思いがとっても強くて、うん、はい、コンプレックス素晴らしいなとね思いますね、うん、もう、あの私たちが本当に10代の時にね流行って、で今でもこうやって、あのこういうことがあったら、あの活動してね、その資金を、資金というか収益をね、東日本大震災の被災地にも多額のね、あの寄付をコンプレックスは行っているということでね、はい、あのとっても素晴らしいなとね思うニュースだったんで、やっぱりこういうニュースを聞くとね、あの心がこう明るくなるというかね、
まあ、でも音楽の力って、ね、うん、そういったものにこう、ね、反映していけば一番いいのかなと思いますし、
うん、
まあ、僕みたいな活動しているバンドはそんなに余力もないので、そんな10億円出したら、
うん、
ね、あの違った意味で問題が出てきてしまうので、ね、そんなことはできませんですけど、
うん、
まあ、でもあのドーム、ね、開催するライブですから、それなりの、ね、人も入られましたし、
はい、
収益もあったわけですから、
うん、
まあ、その中の一部をね、まあ、ポンと出すというのはこれ結構大変なことだと思いますけど、
はい、
うん、まあ、素晴らしいことだと僕は思いますね。
そうですね、うん、はい、こういうことになんかこう音楽の力が生かされていくというのはやっぱりね、私も江口さんも音楽に携わっているものとして、
いやいや、僕はそんなつが大変ね、今やるのが精一杯の状態なんで、
いやいや、もうそんな私たちはとんでもないんですけれどもね、うん、はい、あの嬉しいなというニュースでしたの、
いいことですね、
はい、
なんか、はい、
ということでね、あの今日の1曲目はせっかくなんでね、コンプレックスの Be My Baby をお送りしたいと思います。Bサイドモーニング京都木曜日、今日はですね、江口勝のマーフィーズロー、金曜日24時からね FM 舞鶴で放送しておりますが、その江口勝さんにお越しいただいておりましてね、
はい、
お話を伺っております。引き続きお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。
この後は舞鶴観光か何かされる感じ、
どうなんですかね。
今日はいいお天気、ちょっと寒いですけどね。
いやいや、あのこの秋としては、ね、日が原はいいと思いますよね。
うん、こう紅葉を見に行ったりとか、
ね、今年なんか紅葉の季節が短いじゃないですか。
うん、
なんかそれを考えると秋って本当に短くなってしまってくるんだろ
う
な、
そうですね、
このままってね、思いますけど、なんだかんだ言ってもう11月の末じゃないですよね。
そうですよね、
もう12月師走がね、もうすぐ近くに来てるわけですけど、
うん、
なんか毎年のことなんですけど、ね、年末になっていくっていう実感がなかなか遅、うん、感じなくて、
そうです、
ね、本当に遅くなってからやっとね、
うん、
冬支度と言いますか、年明けの、ね、準備をしなきゃいけないという、
うん、
まあ、本当にそんな繰り返しで58年生きてますけど僕は。
ね、
だんだんその認識が薄くなっていくという感じだったりしますけどね。
そうですね、年齢を重ねるにつれて1年が、ね、どんどん早くなっていってるんで、なんか変な感じなんですけどね、
はい、でもあれですよね、この舞鶴っていう町は、
はい、
雪が結構降るじゃないですか。
そうですね、
ね、うん、あの僕もツアーやってて、やっぱりいろんなところでお話ししてくるんですけど、例えば新潟行くと2メーター積もりますとか、
うん、
うん、あ、そうですか、ね、富山行った時もそんな話になって、
うん
うん、お魚美味しいですよとか、まあ、そんなあのたわいもない話ばっかりになってくるんですけど、舞鶴、うん、まあ、もね、もちろんお魚が美味しくて、
今
ち
ょっとそうですね、
カニが11月からね、
そうなんです、もうシーズン入って、
はい
はい、あのカキとかカニとか、お隣高浜町ではフグとかね、
あ、 はい、フグが取れるんです。
そうなんです、はい、
でも思うんですけど漁師の方の苦労っていうのは大変ですよね。
大変だと思いますよ。
ねえ、だって命がけじゃないですか。
命かかってます、
うん、これよくあの、ね、いろいろ画像を見させていただくことあるんですけど、うんね、僕らはそんな経験がない、ね、魚釣りもあんまりやったことがないような人なんで、うん、だけど、ね、船乗って、ね、沖合まで行って、はいね、お魚取って、うん、大当てで帰ってこないといけないじゃないですか、
うん、
まあ帰ってくる、まあでもずっと海の上にいたいという気持ちはないでしょうけど
本当にね命がけですよね。
いや大変だと思いますよ。
命落とされる方もいらっしゃる、
まあ、事故があっちゃいけないことなんですけど、ね、なんかこう事故と背中合わせ、まあこれはね、確かにトラックドライバーの方とかタクシードライバーの方もそうなんですけど、うん、なんかその確率っていうか危険度っていうのは、
うん
うん、陸よりも海じゃないですか。
あ、そうですか、ね、
やっぱり、うん、僕はそう思うんですけど、ね、天候悪い時はやっぱり漁に出れないとか、
うん
ね、同じ時に聞くと、ねね、大変だなと思います、
うんうん、まあ、だそんな、ね、あの命がけで取ってきていただいたお魚や、ね、魚介類をあの食べる時にやっぱ感謝していただかなきゃいけないということですね。ね、
簡単に口にしてますけど、まあ、もちろん料理人の方がねやっぱりこうね、うん、それかそれに携わる方がねやっぱりそれなりにこうねご苦労があってという話になりますけど、うんうん、僕らそういったものを食べさせていただく消費者としてはですね本当に改めて思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、ちなみに昨日は東舞鶴では何か美味しいものを
あんまり
うろうろはされなかったんですかね。あんまり
本当にね夜遅く来たんですよ。
あ、そうですか、
うん、9時過ぎだったか9時ぐらいだったかな、うん、ホテル入ったので、まあ、いつも行ってるお店があるんですけど、はい、実は水曜日お休みで。
あら、何屋さんですか。
あの卑弥呼さんっていう。
あ、はいはいはい、
東舞鶴にあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
僕はあそこ好きで。
お好きなんですね。美味しいですもんね。
フラッと行って、はい、あのうん、トゲンさんってどうぞなんか
トゲン
さんね、はい、もありまして、うん、あそこでランチ食べたこともございますし、
はい、
うん、なんかクルトワのあたりをちょっとね、うんうん、うらっとするんですけど、はい、今日もちょっとお休みで、
はい、
近場のちょっと居酒屋さんで、
あ、そうです、
向かい側の居酒屋さんでちょっと食事させていただいたんですけど、うん、ね、だけどやっぱり、うん、あんまり僕最近食べることができなくなってきて、
あ、そうですか、
ね、
う
ん、食事がこうやっぱりなんか
遅くなってきた、
うん、これって実感しますね、
うん、
年を取るとやっぱり食欲落ちるというか食べるものもで、お酒も最近ちょっとやめてまして。
あ、そうですか、
はい、あのいろんなところがダメになってきました
いやいや
これもやっぱり言われて指導を受けて、
はい、
まあ、生活習慣変えなきゃいけないということで、うんうん、今までは本当に1週間に1回休むか休めなかったっていうお酒を今逆にしてまして、
あ、
1週間に1回しか飲まないのと、
うん、
も
う
上限決めて飲んでもビールが2本までと。
あ、
はい、
そうですか、
中瓶を2本までと。
あ、
はい、もうそれ以上飲むと多分目が回ってしまうっていうぐらい、
うんうんうん、
これね本当思うんですけど、お酒やめるなんて考えたことなかったですね。
あ、そうなんですね、
はい、もう35年ぐらいずっと毎日毎日飲み続けたっていうぐらいな、
うん、
飲む量も半端じゃなかった。1日2リットルぐらい飲んでましたですからね。これをね決断してやめるっていうのは、う
ん、すごいですね。できるもんなんですね。
やらなきゃいけなかったですね。
あ、そういうことですね、うん、
まあ、僕の中で58歳引退説っていうのは自分なりにずっとあってこれ昔から言ってるんですけど
、はい、
58歳引退するっていうなんかをね、
いろいろ、
うん、ずっとあったんですよ、
はい、
で音楽もやめるのは58でやめようかなと思って
なんかおっしゃってましたよね。
ずっと言ってたんですよそれは、うん、である日っていうか、まあ、やってて思うことなんですけど、
うん、
やれるんならもう少しやろうかって、
うんうん、
これ皆さんそんな話を聞くんですよね、
うんうん、
早めに辞めたいとかあそこまでやりたいとかそういう目標を持ちながらやってるんですけど、
うん、
いざその年になってみると、ね、そこを迎えた時に心境変わるもんだなっていうのがあって、
あ、うん
うん、で、まあ、音楽はまあ1年1年っていう区切りをつけながらやっていこうかなと思いますし、うん、もちろんまあラジオもそうなんですけど、その中で何か辞めようかという決断をした時に、
うん、お酒だったんですね
まあ、あの京都三条ラジオ局さんも5年目だったんでちょうど一つ区切りつけてもいいかな、はい、でもう一つはなんか、まあ、自分の中でもっと大きなものをやめなきゃいけないような、
うん、
まあ、で中で、まあ、お酒というものを控える、まあ、やめてっていうか控えるですね、
うんうんうん、
大きく控えるやめるとなんか寂しいんで、
うん
うんうん、なので、まあ、ちょっと飲む量をひっくり返すかと。
あ、素晴らしいですね。
できなかっただろうなというつかできたのは、
うん、
お医者さんに言われたんですね。
もうやめなきゃいけない、
あなたいい加減しなさいよってどこのお医者さん行っても言われるようになって、 もうやめだねあなたはじゃあって、うん、ああそっかもうそろそろその年に来ちゃったんだなっていう年を実感しましたね、うん、今年は。ですから、うん、思い切ってお酒を、ね、やめる、やめる、なんか意志が弱いな、やめれないな、少しだけちょっとだけいい
か、
うん、だけどやっぱりね、うん、そんなことを考えて、だから本当に9月ぐらいからお酒やめてて2ヶ月間で6キロ落ちましたもんね。
そうですか。お酒だけで、
はい、はやっぱりそのだけのアルコールの、ね、カロリーって非常に高いもんだと。で、ちょっとだけ飲むっていうのもいいんですけど、うん、止まんなくなっちゃうんですよね、
うんうんうん
うん、なのでもう今日は飲む飲まないっていうのをはっきりさせよう、うんうん、っていう中から始まって、うんうん、週に6日、まあ、たまに5日昨日飲んじゃったんでちょっとだけ飲んじゃったんで、うん、今週は5日間になっちゃいますけど、
なるほどね、
うん、でもそんなくさん飲めないですよ今本当に、
ね、うん、飲まなくなると飲めなくなっていくもんですからね。いや
これはね自分で分かりました、
うん、
人から聞いてましたけど、うん、もうこんな目もあるぐらい弱くなってるんだなっていうのがここ数週間数ヶ月ですよね、うんうんうん、だからでも本当にこんだけね体調っていうか変わってくるもんなんだなっていうのも思いましたし、
うんうんね、体が本当基本ですからね、大事にしないと、ね、
まあ、若い時はそのこと全く考えてないじゃないですか、うんうん、でね、いろんな方がこう若くしてねっていう 不法があったりすると明日は我が身だなっていうふうに、うん、考えるようになったのがこの年なのかなと思いますね。
まあ、そうですね、まだねそんな若い方はそんなこと思わないですからね。
同世代の人たちがちょっといろいろとね、なんかそういった話をね
増えてくる年なんですよね。
意外にね
50代後半がね
病気されたとか、ね、うん、入院されたとか、ね、やっぱり僕ら先輩方っていうかね憧れてたミュージシャンの方がやっぱり10個上になってくると、うん、60、70になってくると、うん、ね、いろんなちょっとねニュースが入ってきたなんかして、なんか明日は自分じゃないけど現実なね、なんのかなと思って、それは思うようになりましたね、
うん、ですよね。もう体には気をつけていきましょう、
はい、
ということで、
そうですね、
はい、お話はつきませんけれども、はい、江口さん最後にラジオをお聞きの皆さんにねメッセージをいただけたらと思います。
はいはい、今年の7月からね、毎週になっておりますが江口さんのマーフィーズローってマーフィーの法則という番組をさせていただいておりますけど、まあ、法則ってそんな立派なもんじゃないんですけど自分はこうやってことを思ってやってますっていうことをね、まあ、一つのテーマとしてやってていただいたりするんですが、ね、今はだんだん番組が脱線してまして趣旨は一体何なんだというふうに突っ込まれてしまうともうちょっと首かしけてしまうんですけど、ただ普段のね日頃の何もない何気ないことばっかりお話しさせていただいたり、まあ、ツアーの途中でこう立ち寄らせていただいたお店とか食事とか、ね、もうそういったものも、まあ、番組として、まあ、自分が感じたことをそのまま15分間お話しさせていただいてますんでね、まあ、もし機会があれば、ね、お聞きいただければと思ったりかしています。はい
はい、ありがとうございます。江口勝のマーフィーズローは、毎週金曜日の0時から FM 舞鶴でも放送しておりますので、はい、ぜひお聞きください。
はい、
今日は江口勝さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。